今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の2章36節から46節までです。第一列王記の2章36節から46節、はじめに37節までをお読みいたします。王は人をやってシムイを呼び寄せ、彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出てキデオン川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを覚悟しておきなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。アメン。ではお祈りいたします。主よ、今日もあなたの命を私たちに明かしてください。あなたがこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、命そのものを今日も豊かにいただいて、そして何の煩わされることなく今見舞い出ることができますように、我らを神と人との前で犯してきた罪々を洗い清め、性別してください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一列王記の2章では、ダビデの死から始まり、そして、ソロモン王が、その後この王国の中における、危険分子を取り除いていく、そのことが記されているんですけども、で、今回のところは、シムイに対する、その対処です。シムイと言いますと、第二サムエル記の方で、ダビデ王がアブシャロムに謀反を起こされた時、ダビデ王がもう無抵抗のまま逃げた時、その時シムイが、その逃げているダビデのところにやってきて、盛んに呪いの言葉を吐きながら、石を投げつけて、そしてダビデが、都落ちをしているその歩みの中に、もう本当に心を気落ちしているその最中に、さらに呪いの言葉を浴びせながら石を投げつける、もうまさにダビデにとっては泣き面に蜂の、そのまさに蜂の役割をしたような、そのものですけれども、でもシムイ、彼、ダビデ王が災害を受けた時、アブシャロムが、死んで、そしてダビデがいよいよエルサレムに帰ろうとするその時に、真っ先にシムイは迎えに出てきたんですね。シムイは、ベニヤミン人です。そして、彼は非常に多くの、ベニヤミン人の、ね、上に立つ人でした。第2サムエル記の19章のところに、その、このシムイがダビデのところに手のひら返したように真っ先に出てきて命乞いをする様があるんですけども、ちょっと開きたいと思います。第2サムエル記の19章、16節からのところです。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者チバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は王の家族を渡らせるために私はを渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは 自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り、今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。ここでは、シメイはダビデ王が、これからもうアブシャルムが死んで、もう確実にダビデ王がこれから、再び権威を取り戻していく、知った途端に、もう彼、シメイはダビデ王にして しまったその自分の罪、もう、呪いの言葉を吐きながら石を投げつけて、ダビデが一番弱ってる時に、さらに、悪いことをした。そのことが、きっと災いをもたらされるだろうと思ったでしょう。で、真っ先に、彼は、ですから、ダビデ王が、王権を取り戻したことを喜ぶではなく、むしろ、自分の命が、危ないから。ですから、真っ先に、このことをしたんですね。で、それで、からヨセフのすべての家に先立って、王様を迎えに来た。彼は千人のベニヤミン人を連れている。ですから、かなり、人々に対して影響力を、持っていたんでしょう。きっとダビデ王とすれば、この非常に影響力のある、ものが、こういうふうに、表向きは、ダビデに真っ先に、迎えに来るような、そういうことをして、きっとダビデも心底心の中では穏やかではなかったでしょう。それできっとダビデも、死ぬ直前にソロモンにあのような指示をして、きっと心の中にかなり、モヤモヤがあったかもしれないんですけども、でもダビデはこの時、これから、王様になっていく、それまでアブシャロムがこのエルサレムの中で、クーデターを起こしたその国の動乱期に再びダビデが、このエルサレムに戻ろうとしている時期、きっとイスラエル中の人々は一度はアブシャロムについてしまった。で、それで、ダビデ王がもし、ダビデ王を真っ先に迎えてに来た人を、殺してしまったとするならば、きっとイスラエル中のその心の混乱がもっと大きくなりかねない。王様というものはいろいろと、そういう、人々のために、神と人との前において、そういう正義を貫くてはならないことがあります。ダビデ王としては、心境としてはもうすごい、憎たらしかったでしょうけれども、でも、これからのこの国のその正当な運営のため、人々の民の心を安定させる、安心させるために、このシムイを、許さざるを得なかったんですね。本当に私たちもこのようなことを、あります。主によって油注がれて、主の働き人として召された場合には、自分の感情だけで動くわけにはいかないということがあります。これ本当に私たちが気をつけるべきことです。ダビデ王は、そのことをしました。で、この21節からのところもお読みしますと、ツェルヤの子、アビシャイは口を挟んでいた。シムイは、主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。ツェルヤの子らよ、あれは私のことであなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私は今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。アーメン。これがダビデのその、王たるその本当に気高い、心持ちです。ダビデは、本当に誰よりも辛い思いをした。けれどもね、この、セリアの 子たちの本当にその勧めに従うではなく、きっとダビデ、このセリアの子がこういうふうに進言したから、勝手にセリアの子に任せて殺すということもできたでしょうけれども、でも、もしそういう殺してしまったという事実があるならば、どんなに王国に衝撃が走るだろうか、ダビデは言います。今日、イスラエルの王であることを私が、知らない。 知らないとでも言うのか。ダビデは自分がもうイスラエルの王である。であるからには、この真っ先に、ね、迎えに来てくれた人、まあ、心の中はどうかわかりませんけれども、でもこのシムイを殺すわけにはいかない。ね、そのように言うんですね。でこうしてダビデは、その正しいことを貫いたんですけれども、でも、ダビデは同時に人々のために思うからには、ね、このシムイを野放しにしていれば、この後、ね、イスラエル王国にとってどんなことが起こるかわからない。シムイは、千人のベニヤミン人を連れて、そして、来ております。かなり影響力がある人ですね、政治的にも。ですからそういう、心に一物を抱えて、こんな世当たり上手な人、もう口先、口八丁手八丁で生きて、そして、心の中では、ね、ダビデのことを呪う心で満々なそういう人、これを野放しにしているとするならば、ね、王国、これからソロモン王に代が移った後どのようになっていくかわからない。確かにダビデは、ね、まあ、死音もあったでしょう。心の内に、ね、憎たらしい思いもあったでしょうけれども、でも同時にダビデは王でありました。だから特に、ね、ソロモンに最後にこのように、ね、このシムイをそのまま白髪あたのもまんま、世を去らせるようなことをしないように指示したのかもしれません。で、それで、代が変わ、ソロモンに変わった時、ね、ソロモンは、彼の知恵を用いて、このことをするんですね。ソロモンは、人をやってシムイを呼び寄せて、ね、自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。でだがそこからどこへも出てはならない、ね、出てキデロン川を渡ったらあなたは必ず殺されることを覚悟しなさい、ね、キデロン川、それはエルサレムの周囲を流れる谷、ね、その谷に流れる川ですけれども、ですからエルサレムからもう出ないように命じます。ソロモン王はこの市民が何をしていたか知っておりますし、またシムイ自身も、ね、心の内で、このソロモン王の父の代に何をしたか、シムイ自身の心の内で知っておりました。ですからシムイが、シムイはもともとバフリムの出だのベニヤミン人だ、記されております。ですからソロモンに代が変わった時に、ね、もうソロモンは何となく分かっていたんですね。このシムイが、そのバフリムの付近でシムイを野放しにしていると、これは危ない。で、それで、彼は人をやって呼び寄せてエルサレムの中で、ね、監視下に置いたんですね。危険分子であるから、だからエルサレムの中に置いてあなたは、ね、そこから出てはならない。エルサレムから出て、そして不穏なことを企むという危険性があなたにあるから、だからしっかりと、ね、エルサレムの中で、だったらば、あなたは生きながらえることはできる。しかし、もうエルサレムから一歩出る、ね、キデロン川を渡るとするならば、あなたは必ず殺されることを覚悟しておきなさい。あなたの血はあなたの自身の頭に帰するのだ。で、それに対して、38節。シムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。このようにして、シムイは長い間、エルサレムに住んだ。39節見ますと、それか、ね、3年経った頃と書いてあるんですから、ですから、3年間は、ね、シムイはこのエルサレムから一歩も出ずに、暮らして、平和にしていたことでしょう。けれども、ね、シムイ、約束を破ってしまうんですね。約束といっても、どうやら彼は主に対して誓ったようです。43節をちょっと先読みするんですが、それなりになぜ主への、ね、太文字の主ですね、エホバです。なぜエホバへの誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか、ソロモンは咎めています。ですからこの時、ね、彼はうかつにも主に対してエホバに対して誓ってしまったようですね。ソロモンの言葉からも、ね、 この38節のシムイの答えからもエホバ、主の名は出てきませんので、まあおそらくシムイは勝手に口八丁手八丁の人ですから、主エホバに対して誓います、そういうことをもしかして口走ってしまったのかもしれません。39節からのところをお読みします。それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシのところへ逃げた。シムイに、あなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しにガテのアキシのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出していった。私はあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこかへ行ったならあなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。どうやらソロモンの方が、ね、死にかけて誓わせた、ようですね。でもシムイは死にかけて誓いました。そしてその主への誓いを3年経った後、ね、しかも、ね、奴隷が2人、逃げた、ね、なんか緊急の用事ではないんですね。あの遠隔地のその、ね、彼の故郷で、重要な親族が死んだとか、ね、そういうことで糸まごいをソロモンに、告げるとかそういうことでもなく、奴隷が逃げた、ね、彼の元から。別に他の人に行かせてもいいようなことを、ね、シムイ、彼自身で、ね、自ら、ね、奴隷を戻したい、いう心が、あるいは、ね、もうやはり3年間ずっと同じ町の中に閉じこもっていたから、ね、気晴らしがしたいってそういう思いもあったかもしれません。でも彼は主にかけて誓ったことを、ね、破りました。ソロモンに対するその言葉の忠誠を、ね、から破ったんですね。エルサレムという都の中から出ていなければその災いは彼には追いつかなかったんですけども、でもシムイは、それを破ってしまって、そして自分自身の唇で自分自身に災いをもたらして、でそれで彼は、もはや、ね、弁解の余地がなくなってしまったんですね。44節、王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対して成したすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前でとこしえまでも固く立つであろう。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した、ね、このようにして、シムイは討ち取られました。シムイが討ち取られる前に、あなたは心の中で知ってるだろう、あなたの父ダビデに対して成したすべての悪を知っているはずだ、主はあなたの悪をあなたの頭に返される。シムイは確かにダビデ王のその憐れみによって命拾いをしましたけれども、シムイダビデのところに行って、ダビデは確かに憐れみ深い王でした。ダビデのところに行って、しかもこの政変の急激な時にダビデ王に行ってお願いすれば、きっとダビデ王は、ね、飲まざるを得ないだろう、ね、そういう心もあったでしょう。でもそのような心でもって、ね、人の憐れみ愛許しそれにつけ込ん でそれで、その悪いことを、ね、それを許してもらおう。そしてまた、ね、この代が変わってソロモンの時にエルサレムの家の中に、エルサレムという町の中にいれば、ね、安全だ、ね、そのことも、ね、主にかけて誓ったその内容も、ね、 たかだか奴隷2人が逃げたという、ね、他の人に連れ戻させることもできるような用事で出ていく。やはり、ね、王の権威に対する軽んじる心、それがこのシムイの心にあったのでしょう。そしていよいよシムイはその自分で言ったことを、ね、それを守らなかった。自分で約束したことを守らない。それでもう弁解の余地がなくなって、このような死刑という罰を受けてしまった。本当に、私たちも何度も何度も許されると、ね、思って、でそれで悪いことを、ね、これやっちゃダメだよ言われていることを、ね、やる、これは本当に気をつけるべき罪です。私たち自身の心の中にも、ね、本当に何しても許される、そういう心があるとしたならば、もうそれを速やかに取り除かなくてはなりません。でこうしてシムイも、ね、打ち取られて、そして46節の最後は、こうして王国はソロモンによって確立した、書いてあります。このようにしてソロモンは、ね、その自分の、領土内から王国の中から、ね、反乱しそうなその反乱分子を全て取り除くことができました、ね、このようにしてダビデ王のその、ね、遺言ともいえることを全てソロモンは実行して、でそうしてソロモン王国はいよいよ確立します。聖書全体を見ますとソロモンという王はあまりいい王ではないんですけども、でもこの時点では、ね、まだソロモンの将来が、ね、開けていたんですね。ソロモンは本当に知恵がこれから与えられて、本当に素晴らしい箴言も編纂し、ね、そして主により頼んで、ね、ダビデ王のその最後の言葉の通りに、ね、主に従って歩んで忠実を守っていけば、本当にソロモン王はさらにもう名声を得て祝福を受けて、ね、もっと早く神様の、ね、御旨が、いろいろな面で成就していたことでしょうけれども、でもあいにくソロモンはこの後違う道を歩んでしまうんですね。でもまだこの、列王記の2章の時点ではまだソロモンにとっては未来は開けていたんです、ね、どのような選択をしても、まあ、するか、ね、その道は開けておりました。私たちの前にも、ね、選択権は開かれており、そして皆さんは主により頼んで生きるということ、ね、決して自分自身のその悪い心に従って歩まない、そういう悪い心を捨てて、そして主の御言葉を守りながら生きる、それならば皆さんは祝福されます。でも、ね、そうじゃなくて、御言葉を守り行わないということであるならば、その栄誉はね、なくなってしまう。ですから本当に今私たちは、今この与えられている自由意志、これをしっかりと、ね、イエス様を愛し、イエス様を敬って御言葉を守り行って生きる、これに従って歩む道を歩んでいきたいです。どうか皆さんその道を歩んで、祝福に次ぐ祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを主とし、あなたを主人として、あなたを愛し敬うこの歩みから右にも左にもそれることがないように、あなたの道を歩ませてください。このシムイのこの成り立ちを見ました。本当に彼はダビデ王を盛んに呪って石を投げるような、そういう本当に人の嫌な痛いことを、それを平気でする人で、しかしそれが立場が悪くなると手のひら返したように速やかに誰よりも早くダビデ王を迎え、そしてダビデ王のその愛憐れみに許しにすがって、そして命拾いをしておりましたが、しかしソロモン王とまた主の前で約束したことを彼は本当につまらない理由で破ってしまい、そうして命を落としました。本当に私たちの心の内もあらわになる時が来ます。それゆえ主よ、我らの心に清い心を作り、またあなたを敬い、あなたを愛する、その霊によって我らを指導させてくださいますように。私たちが本当にあなたに従順し服従する心をますます 強く清らかに保って、そしてあなたの道を歩んでいくものでありますように、どうか助けてください。どうか生徒たち一人一人に清い心と揺るがない霊を新たにしてください。どうかあなたにある聖霊が一人一人を守って、この地上を去るその日まで清く見舞いで美しく歩んでいくこの生徒たち一人一人でありますように、イエス様助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエルサレム、神の都、神の礼拝が捧げられるところ、神が民と共におられ、そしてその民から礼拝を受け取ってくださるところ、そしてまだイスラエルを治める者がいるところ、そこから離れるなと、主よ、あなたは離れがちなこのシムイのような私たちにも、あなたは仰せられていることを、今日の御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主よ、シムイ、非常に良くない類の人ですが、今日御言葉を通してよく考えると、自分の中にどれだけのシムイが住んでいるか分かりません。私たち自身もイエルサレムを離れるな、御言葉を離れるな、良き行いから離れるな、主の御前から離れるな、訓戒から離れるな、御教えから離れるな、主の恵みから離れるな。主よ、あなたも私たちに離れてはいけないと私たちに仰せられていることを、主よ、今日私たちは知りました。シムイの類を十分に持っている私たちです。シムイだけを悪者にして、自分は関係ないという顔できません。私たちにも十分にこのシムイの類があるからです。主よ、シムイが命拾いのためにもうげられたイエルサレムを離れてはいけないという言葉を、自分のしもべ、自分の奴隷が自分のところから離れたことを言い訳に、彼自身は王様との約束を破って、結局は死に至ってしまいました。タビデが彼の命を見逃してあげてから、その何年もの間、彼自身はその約束に固く立つことなく、約束を軽んじる者として彼自身を証明してしまった結果です。主よ、私たちをあなたが憐れんでください。いつも許してくださいと、あなたの御前にどれだけ私たちは言ってきたものでしょう。いつも許してくださいと言いつつ、二度としてはいけないと言われつつ、主よ、私たちも過ごしてきているものです。シムイはそのイエルサレムを離れたことを許されることなく死に下っていきました。イエス様、許されていることをいいことに、私たち自身も礼拝する場所、あなたの訓戒、あなたの御教えから離れることが ありませんように。結局離れたところ死が口を上げて私たちを待ち伏せていることを私たちがしっかりと知っておいて、主よ、あなたとの約束、あなたの礼拝する場所、あなたの御言葉がある場所、あなたに訓戒を受ける場所から離れない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この言葉を通して、離れる者にその約束を破った後に恵みが全部使い果たされた時には、死というペナルティが私たちを待っているということを教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。